神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヨハネによる福音書1章14節です。新約聖書163ページです。ヨハネによる福音書1章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。栄光と題して御言葉をいただきます。
ただいまヨハネによる福音書1章の14節の御言葉をご一緒にお聞きしました。このところにクリスマスの出来事が誠に簡潔に語られています。言葉は肉となって私たちの間に宿られたというのです。言葉といってもこれは私たち人間の無力な言葉とは違います。人間の言葉は語るそばから宙に消えていくようなところがありますけれども、神様の御言葉は命の力に満ちています。光あれ、神様がそうおっしゃると、すべてが混沌としていた闇の中に光が差し込みます。水の間に大空あれ、水と水とを分けよ、そうおっしゃると、上の水である天と下の水である海とに分かれ、その間に私たちが生活していくことのできる場所が与えられます。そんなふうに神様はご自身の御言葉によって一切のものをお作りになります。御言葉は神様ご自身の力であり、神様と不可分です。ですからこの福音書の一番最初のところ一章の一節のところには、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そういうふうに言われるのです。その神様ご自身であるような御言葉、それが肉になった、ここにはそう言われています。神様の御言葉が肉を取って現れた、それがクリスマスに起こった出来事だというのです。しかしながら肉というのは言葉とは全く違っています。異質なものと言ってもいいくらいです。肉というのは私たち自身のこの肉体であり、人間を表しています。過ちを犯しやすい、また年を取ったり病を得たり、さまざまな脆さを抱えているのが私たちの肉です。そして私たちの一生はこの肉から外に出ることはできないのです。どんなに願っても、どんなに頑張ってみても、私たちは自分の肉体を離れて天使のように生きることはできません。まして人間は決して神になどなれません。ところがそういう神様と全く異質である人間と同じものに、人間の肉に神様の言葉がなられたのだ、ここにそう言われているんです。神様の方から肉となってくださった、それがクリスマスの出来事だと、そう言われます。ここには考えられないような神様のへりくだりがあるんです。でしかもそのへりくだりというのは どこかのおとぎ話の中でただ話として起こっていることではありません。言葉は肉となったというそのへりくだりは、私たちが今生きているこの地上に神様の言葉が緑子イエスという姿でお生まれになったということを言い表しています。神様のこのへりくだりは私たちのただ中へのへりくだりです。そしてそれは神様が私たちと共にあろうとしてくださる、そういうへりくだりなんです。ですからここにはただ言葉が肉となったと言われているのではなくて、その後に言葉は肉となって私たちの間に宿られた、そう言われています。本来なら私たち人間とは全く異質であり無縁であって、私たちが見ることも触れることもそれどころか思い描くことすらできそうにない方が、人間の脆い肉体をまとって私たちの間に来てくださいました。そしてその方を通して私たちは神様のことを知ることができるようにされているんです。もともと言葉である方が肉を自らおとりになって私たちの間に宿られた、そう言われています。この宿られたと言われているこの言葉は、もともとの聖書、ギリシャ語の新約聖書を読んでみますと、テントを張るというそういう言葉です。テントを張ってそこに仮住まいする、それが宿るというふうに訳されている事柄なんです。言葉が肉を取って私たちの間に宿られたとここに言われているのは、主イエスが私たちのもとを訪れてくださって私たちと共にテント住まいをしてくださるようになったという、そういうふうにここは語っています。でこれには本当に深い意味が込められていると思います。イエス様は私たちの間に来てくださるんですけれど、しかしそれはイエス様がテントを張られたというからには、私たちも実はテントを張ってこの地上の生活を送っているんです。普段私たちは自分の体の中で生きていますから、この体こそ自分の命の砦だと思って暮らしているに違いありません。幼い頃から今日まで随分長く生きた方もいらっしゃるかもしれませんが、それでもです、この体っていうのは毎日毎日決して壊れることのない魂の入れ物のように思って暮らしています。私たちは頭ではです、死ぬということを分かっているつもりですけれども、しかし実感としては体が壊れるということは考えられないんです。ですから身近なところで死の出来事が起こると、私たちは大いにうろたえ途方に暮れてしまいます。それはどうしてか、自分の体もずっと続くものだと思っていますが、自分にとって大事な人もその体もずっと続くものだと思っているからです。ところがそう思ってきたものが突然壊れて世を去ってしまう。それで私たちは死の出来事に出会うと何とも居心地の悪い思いをすることになります。しかし実際問題としては、頭では私たち分かっているつもりなんですが、人間の肉体は決して永続しません。私たちはみんな地上の生活を歩んでいる間は、それぞれにテントを張って仮住まいしているような者たちなんです。私たちの体も私たちの人生も土台がしっかりしていて何千年も壊れないような石造りの家というのではありません。それはテントなんです。どんなにあがいても人間の人生はずっと長続きする石造りのようなものにはなりません。 日々修理が必要なテントです。そしてテントなので激しい風に翻弄されたり、あるいは何かのものにぶつかってしまうと傷ついてしまったり、隙間風が吹き込んできて寒かったりする時があります。その度に弱ったところを繕って修繕したりしながら、少しでも長持ちするようにして私たちはこの地上の命を生きていくんです。しかしそんなふうに毎日暮らしている私たちのもとに主イエスが肉を取って現れてくださいました。私たちの脆さ、あるいは弱さ、危うさ、そういう中に住んでいる私たちと共にイエス様は生きようとして現れてくださったんです。言葉が肉体を取って私たちの間に宿られたというのは、そういう神様の不思議ななさりを言い表しています。神様のへりくだりというのは、ただお話の中のことではなくて、まさに私たち自身の脆さ、私たちの弱さ、惨めさのただ中へのへりくだりなんです。ところで神様がそんなふうにへりくだってくださった、そして神様の御言葉が肉を取って現れてくださった、そのおかげで私たち人間の側は神様の栄光を見ることができるようにされたのでした。ここには言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、そういうふうに言われます。しかし神様の栄光というのは一体どこに輝いたんでしょうか。クリスマスの栄光、そういうふうに聞かされると私たちはふと思うかもしれません。あのクリスマスの晩に東方の占星術の学者たちが大変に明るい昇りゆく星を目にしました。そしてきっとこれは地上に有力な王が生まれたに違いないと考えてエルサレムまでやってきて、自分たちもぜひその王のもとにひれ伏したいと願いました。あの不思議に明るく輝いた星が栄光なんでしょうか。あるいはベツレヘムの郊外で羊やヤギたちを守りながら夜野宿していた羊飼いたちを巡り照らした天使たちの明るい輝きがクリスマスの栄光なんでしょうか。そういったものも確かに明るく輝いていたには違いないんです。しかしここに言われている栄光というのは、私たちの間に宿られた神様の言葉の栄光です。すなわちクリスマスにお生まれになった緑子、その方を通してこの栄光はもたらされてくるんです。そしてこの栄光は実は会話家の中から始まって、私たちをいつもずっと明るく照らし続ける、そういう栄光です。クリスマスに神様が肉を取って私たちの間に訪れてくださった、それはへりくだりだったと申しました。でその神様のへりくだりっていうのは、あの貝羽桶の中に緑子が生まれたことで終着点を迎えたのではありません。むしろあの貝羽桶というのはその先に起こる出来事のスタート地点でした。神様は身をかがめて私たちの間まで来てくださいましたけれども、この地上にお生まれになった後さらに低く下っていかれるんです。あの貝羽桶の幼子は成長して人々の間を暮らすようになってからはずっと貧しさの中を歩まれ、そして罪人と呼ばれ社会からのけものにされている人たちと共に交わり、さらには十字架に挙げられるところまで歩んでいかれます。あの十字架というのは木にかけられる、神様から捨てられたものとして 滅ぼされるという詩です。社会からいらないと言われ、神様からもお前は捨てられているのだと。そしてそういうものとしてお亡くなりになり、黄泉に下るところまで神様のへり下りはずっと続いていくことになるんです。そしてまさにです、そういうこの方の生涯とし、そのすべての御業を通して神様の栄光は私たちの世界に明るく輝きます。そしてこの栄光に照らされるときに、私たちは実は自分自身の姿をまざまざと示されるということになるんです。神様の言葉である方が肉を取って私たちの間にやってきてくださり、私たちと全く同じ人間として生きてくださった、そのことで実はそのご生涯、そしてまたその御業に照らされるようにして私たちの人となり、自分がどんなものかということが明らかにされていくんです。クリスマスの栄光というのは貝羽桶の中から始まります。そして貝羽桶の中から実は私たちが本当に惨めな、死すべき弱さ、惨めさを抱えているということが明らかにされるんです。私たちはあの貝羽桶を覗き込まなければ自分がどういうものかおそらくわからないのだろうと思います。自分も一角のものだ、他の人間と比べてあんまり変わらない、普通のものとして暮らしていく、そうやって自分は生き一生を終えていくんだろう、そんなふうに漠然と思うかもしれません。しかしです、あの貝羽桶の中で安らかに眠っているミロリゴ、あのミロリゴの光に照らされるときに、私たちはです、なんと自分が神様に信頼していない、神様への信頼を持たずに生きているかということを気づかされるんじゃないでしょうか。貝羽桶の中でミロリゴはただ安らかに神様に信頼して眠っています。その時ヘロデがご自身の上に刺客を送って殺害しようとしていることなど、まるで関係がないように安らかに神様に信頼して眠っておられるんです。私たちがこの地上でさまざまなことに心を痛め、思い患って時には夜も寝られないほど悩んだり嘆いたりする、そういうことに比べると本当にあの緑子は違う様子をしています。しかしあれはあまりに幼すぎて自分の身に迫っている危険がわからないためにただ眠っているということなんでしょうか。まあ、そういうふうに思う方がいらっしゃるかもしれません。しかしそれであれば、この方がです、成長した後またどんなに安らかであるかということを私たちは聖書から聞かされます。例えば弟子たちと一緒にガリラヤ湖を渡っておられたとき、湖の上で嵐に遭遇をします。弟子たちはみんな恐怖に駆られ大騒ぎをするんですが、その時にこの方だけは嵐の中で本当に安らかに眠っておられるんです。マルコによる福音書の4章のところにその嵐に遭遇した時のことが記されています。マルコによる福音書の4章37節38節をお聞きします。新約聖書の68ページです。新約聖書の68ページ、マルコによる福音書4章、下の段ですが、37節と38節を読みします。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で 枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。荒れ狂う波を見て不安に駆られ怯える弟子たちをよそに、主イエスは安らかに眠っておられます。でこれもあのベツレヘムの解剖家と同じことが起こってるんでしょうか。すなわち主イエスが眠っていて気を失っているため、自分ご自身の身に迫っている危険に気がつかないでいるということなんでしょうか。しかしもしそうであったならば、弟子たちに揺り起こされてです、目を覚ましたとき、そして船が今嵐の中にいるのだということに気がついたときには、主イエスは弟子たちと同じように不安に駆られ恐れたということになったでしょう。しかしここではそうなっていないんです。目覚めた主イエスは荒れる波や風を叱りつけられる、するとすっかり何になった、そういう不思議なことが記されています。主イエスがどうして安らかでおられるのか、それはくたびれて様子がわからなくなっているからでも、あるいは幼いがゆえに周囲のことを知らずにいるからでもないんです。そうではなくて、主イエスは父なる神様の保護と支えの御手がどんな時にもあるのだということを確信しておられるのです。緑子である主イエスの光に照らされ、あるいはまた湖の上で安らかに眠っておられる主イエスの栄光に照らされるときに、私たちは自分が決してイエス様のようではないということに気づかされるのではないかと思います。しかしもしかするとこんなふうに考える方がいらっしゃるかもしれません。主イエスは幼子の時代にはヘロデの放った刺客から守られた、湖の上では嵐から守られた、主イエスは神様がご自分を守ってくださると、そう分かっていたので平然としていた。しかし、じゃあもしそれが守ってもらえなかったらどうなるんだろうか。イエス様は神様がそういう気持ちでいること分かってるから平然としていたけど、この私は神様の思いというのはよく分からない。そうすると、イエス様は分かっていたから安心をしていられたんだけれど、もしそれが分からなかったり、あるいは自分に害が及んでくるということが分かったときには、やっぱり恐れるんじゃないだろうか。そう思う方いらっしゃるかもしれません。しかし、そう考えるときには、実は、主イエスについて、私たち半分のことしか分かっていないということになるだろうと思います。主イエスは、ご自身の身が、神様によって保護され守られるから神様に信頼しているわけではないのです。十字架に挙げられる前の晩に、主イエスは熱心に神様に祈られた。これは四つの福音書すべてが共通して語っています。で、あのお祈り、ゲッセマネの祈りと言われますけれど、あのお祈りというのは神様への信頼に貫かれている祈りです。どの福音書で読んでもいいですが、しかし今マルコによる福音書の14章36節を聞いてみようと思います。92ページです。92ページ、マルコによる福音書14章の36節です。こう言われた。その後がお祈りです。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。主イエスはここではです、 ご自身の身が決して無事ではないだろうということを予想して祈っておられます。まもなく敵に捕らえられ、そして夜の間に不当な裁判らしきものが行われ、朝日が出るとともに十字架に貼り付けにされ、自分がそれに挙げられるだろうということを予感しながら神様に祈っておられます。しかしそこでどう祈っておられるか、私の願いではなく御心にかなうことが行われますように。ですから主イエスの信頼っていうのは、イエス様ご自身の身が神様に守られるので大丈夫だ、そういう信頼ではないのです。シエスの栄光の輝き、それは貝羽桶に眠る安らかな姿からだけ輝き出るのではありません。むしろあのゲッセマネの時、そしてまたもっと言えば十字架の上で私たちのために苦難を耐え忍んでくださるとき、死に至るまでその苦しみを味わっていかれるとき、あの十字架の上からまばゆいばかりに神様の栄光が輝いて私たちを照らし出すんです。私たちの本当に神様に対する信頼が乏しい、そして弱く貧しく惨めで脆いものでしかないのだという、そういう私たち自身の姿をはっきり照らし出します。もうそれが実はこのクリスマスの記事の時に語られているんです。私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であった。主イエスはその生涯を通して神様に信頼をして本当に平安に歩まれました。十字架の上でひどい苦しみを受けるときにも、そこで神様への信頼はやむことがなかったんです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ばざるを得ないような状況の中にあっても、それを神様に叫ぶという仕方で、主イエスは本当に神様に信頼していいのだ、そういう姿で歩んでいかれました。クリスマスの栄光はそんなふうに私たちを照らし出します。私たちが主イエスとどんなに違う在り方をするものであるか、どんなに脆いものであるか、私たちが決して神の子らと呼ばれるにはふさわしくない者たちなのだ、そういうことをまざまざと照らし出すんです。しかしです、実はここにはもう一言最後に付け加えられている言葉があります。そしてその最後の言葉をもし聞き逃すならば、実は私たちにはクリスマスの喜びの意味が分かんなくなってしまうほどの言葉が最後に付け加えられています。14節の最後にこう言われます。この栄光は恵みと真理とに満ちていたのだ。クリスマスの恵みは全く無力な存在である緑子を、神様が確かに父なる方としてかくまい守ってくださっている、その事実の中に示されています。シエスはその神様の恵みのもとにあるということを表す方として栄光を持って私たちを照らすんです。私たちも実は神様にかくまわれ愛されている中で一日一日を生きるものとされています。ただ私たちはなかなかそのことを自分で覚え続けることができないので、つい忘れてしまう、そういうことはあります。しかし神様の恵みがシエスのご生涯にずっと伴っているように、神様は私たちの上にも恵みを与えてくださるんです。クリスマスの出来事というのは、その神様の恵みを 知る出来事として私たちの上に与えられます。貧しいものも乏しいものも弱いものも小さいものも不安で仕方がないものも嘆きの中にあるものも自分自身にすっかり嫌気がさしてもうこの人生に捨て鉢になろうと思っているものもどんな人も実は神様の真剣な憐れみと慈しみの光のもとに置かれているのだということをあの貝羽桶の中の緑子は私たちに知らせているのです。この栄光は神様の恵みに満ちている。この緑子が神様の保護のもとにまた神様の御業のもとに置かれているのと同じように実は私たちも神様の恵みのもと神様の御業のもと神様が帰り見てくださる中にそれぞれ今日の命が与えられ生かされています。そしてそういうふうにどんな境遇にある人もでもご自身の慈しみのもとに置こうとなさるのが神様の真実なんです。神様の栄光は私たちのありのままの姿を照らし出します。どんなに惨めであるかどんなに破れかけが多いか神のことは到底呼べないような本当に神様に信頼することが貧しいものであるかそういう姿を神様の栄光は確かに照らし出します。しかし同時にそういうものとも神様が共にあろうとしてくださるそれが神様の御心なのだという真実があの貝羽桶の中に緑子として救い主が与えられるということの中に表されているんです。私たちはクリスマスの時に自分自身の身をもってそのような喜びの出来事が起こっているそのことを一緒になって喜び表すように招かれています。で思えばクリスマスの日あの最初のクリスマスの時にその喜びを知るように招かれた人々というのは羊飼いたちであり東方の占星術の学者たちでした。あの人たちがエルサレムの人たちよりマシだとかヘロデ王よりマシだから招かれたのではありません。むしろあの人々が生き物を相手にしているがゆえに罪人と同類の神様の礼拝するために加われない者たちと見られていたから。そしてまた東方の占星術の学者たちは異邦人でもともとが神の民でないものと言われていたからそういう人たちを神様は招いてくださったんです。それはクリスマスの日に神様が到底顧みていただけないとそう思うような人とも共にいようとしているそのことを表すために羊飼いや占星術の学者たちが招かれていたのです。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。神様はクリスマスの日栄光を持って私たち一人一人を巡り照らしてくださいます。そしてご自身の恵みを知る者として生きるように私たちを招いてくださいます。私たちはこの日そういう福音を聞き取り喜ぶ者とされて歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはクリスマスの日あの貝羽桶の中に生まれた緑子を通して私たちに栄光を知らせてくださいました。あなたのご支配に服しあなたのご支配に信頼して生きるときに何の恐れも不安もなく ただあなたの御用のために生きるのだと、緑子であるシエスがその幼い時からあなたの民として持ち運ばれ、長じてからも十字架との死に至るまであなたに従順に歩んでおられた、その姿を私たちは聖書から聞かされます。そしてそのことを通して私たちもまたいろいろな不安や恐れがあるとしても、あなたに信頼し、あなたが私たちを慈しみ愛し持ち運んでくださるのだということを信じて生きていいのだと知らされ感謝をいたします。そのすべての地上での始まりがクリスマスの時にもたらされました。どうか私たちが貝羽桶の中を覗き込み、そこに一人の緑子が横たわり、しかしそこからすべてのこの地上での御業が始められていることを覚えることが許されますように。そしてどうぞ私たちがこの緑子を通して栄光に照らされ、そして本当に貧しい幕屋住まいをしておりますけれども、私たちもまたあなたの慈しみを受けて生きる一人一人であることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちにはなおさまざまな不安があり、恐れがあり、悲しみがあります。しかしそのようなものを抱えている私たちをあなたはなお慈しんでくださり、そしてまた私たちが不安を抱いて見張るその者たちもあなたの慈しみのもとに置かれていることをどうぞこの時覚えさせてください。あなたがすべての命を意味ある豊かなものとして持ち運び、あなたの世界においてあなたを賛美するそのような道具としておられることをどうか知らされ、そして私たちもそのようなものとしてこの地上を生き、あなたのもとまで歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。